聖書の箇所をお読みいたします。今朝は申命記12章の32節、その後いつものようにヨハネの黙示録22章をお読みいたします。まずは申命記12章の32節。申命記12章32節、あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えたり減らしたりしてはならない。では続いてヨハネの黙示録22章18節から19節です。ヨハネの黙示録22章18節、私はこの書の預言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる御役からそのものの受ける分を取り除かれる。この箇所が一体私たちに何を訴えかけているのか、それを理解するのはさほど難しいことではありません。18節では、この預言の書の言葉に何も付け加えてはならないと神は警告し、19節では、この預言の書の言葉から何も取り除いてはならないと命じておられます。ここで言う預言の書とは、一義的にはヨハネの黙示録を指します。でもヨハネの黙示録は聖書の中で一番最後の書です。つまりこれに何も付け加えてはならない、何も取り除いてはならないということは、聖書全体の教えに何も付け加えてはならない、そこから何一つとして取り除いてはならないということでもあります。これは実に重要なポイントとなります。エホバの証人、モルモン教、統一教会などの異端と呼ばれる人々は必ず聖書の教えに別の教えを加えます。そして聖書にある神の教えの一部を否定するのです。福音派の看板を掲げる教会の中にも聖書の教えに別の教えを加えるところがあります。聖書の教えの一部を時代遅れだと言って取り除く、拒否する、そんな教会もあるのです。聖書は古い時代に古い文化のもとで書かれたものであり、今の時代にはそぐわないのだと彼らは言うのです。ところが黙示録は宣言します。18節、もしも誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。聖書に別の教えを加えようとする者には永遠の滅びをはじめとするありとあらゆる災いが加えられるということです。また聖書から神の教えを少しでも取り除くものがあるならば、新しい都エルサレムで命の木に預かるという特権はそのものから取り除かれるのです。19節、またもしも誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くならば、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除く。別の教えを加える者には災いが加えられる。教えの一部を取り除く者からは永遠の命が取り除かれる。目には目を、歯には歯をというわけです。ところで神の言葉には何も付け加えてはならない、その神の言葉から何一つとして取り除いてもならないという教えは旧約聖書の中にもたびたび登場します。例えば先ほどお読みした申命記12章32節です。そこにはこうあります。あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えたり減らしたりしてはならない。この申命記の命令の背景には偶像礼拝の禁止と 異教の神々への礼拝の禁止があります。その昔エジプトを脱出したイスラエルの民はシナイ山にて神から銃の戒めを受けました。ところがその時シナイ山に登っていったモーセは人々のもとにはなかなか戻ってきませんでした。モーセは山の上で死んだに違いない、これから荒野で誰が私たちを導くのかと不安に駆られたイスラエルの民はモーセの兄であるアロンに詰め寄ります。そして自分たちをこれから導いていく神の化身として偶像を作るように迫ったのです。民の熱意に負けたアロンは人々から金の耳輪を集めました。そしてそれを溶かし金の子牛を作ると人々にこう宣言したのです。イスラエルの民よ、これがあなた方をエジプトの地から導き上ったあなた方の神である。イスラエルの民は誠の神によってエジプトから導き出されました。イスラエルの民は誠の神を礼拝しようとしていました。でも彼らは聖書で禁じられている偶像を用いてその神を礼拝しようとしていたのです。またイスラエルの民の心の奥底にはヤオロズの神々に対する憧れもありました。誠の神に導き出されたにもかかわらず彼らはエジプトの神々が大好きでした。エジプトの神々は力強い神だったからです。またこれから彼らは荒野で生活をします。そんな彼らにとって荒野の神々は自分たちをきっと助けてくれるに違いない、そんな力強い存在に移っていたことでしょう。そんな民に神は命じます。申命記12章、あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えたり減らしたりしてはならない。もちろんこの命令には様々な要因が含まれてはいますが、その中心は何かといえば偶像礼拝の禁止であり異教の神々への礼拝の禁止だったのです。あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えたり減らしたりしてはならない。これと全く同じことを神は黙示録22章でキリスト者たちに命じています。この予言の書の言葉に何も付け加えてはならない。この予言の書の言葉から何も取り除いてはならない。この背景にあるのもやはり偶像礼拝であり異教の神々への礼拝です。当時キリスト者たちはローマの神々に生贄を捧げローマ皇帝を形取った偶像を拝むように命じられていました。それに従わなければ職業組合からは排除され仕事ができなくなります。従わなければ財産は没収され町からは追放され命までも失う危険があったのです。そんな中教会にはこの世と妥協し他の神々に生贄を捧げる者が現れました。ローマ皇帝の像を拝む者が現れ始めたのです。黙示録の初めの方には7つの教会への言葉が記されています。このうちペルガモンやティアティラの教会の人々は自分たちの生活や仕事を守るためにこの世と妥協し偶像礼拝に手を染め異教の神々に彼らは生贄を捧げていました。黙示録2章にはこれらの教会への神の叱責が記されていました。今から2000年前のキリスト者たちは異教の社会に暮らしていました。ヤオロズの神々に囲まれ文化は反キリスト教文化、そんな社会に彼らは暮らしていました。 偶像礼拝が強要される、そんな社会に暮らしていました。偶像礼拝を拒否すれば、異教の神々を拝むことを拒否すれば、仕事を失い、財産を失い、命を失いかねないのです。そんな社会に彼らはその時暮らしていました。そんな中で、この世と妥協する者たちが当然のように教会の中には現れたのです。心を込めていないんだから、生贄を捧げたって構わないんだ、形だけなんだから拝めばいいんだ、そうしなければこの世界では暮らしていくことはできないんだ。そんな声が当時の教会にはまことしやかに広まりつつあったのです。でも神の教えは実に明快です。黙示録22章18節19節、もしも誰かがこれに付け加えるなら、神がその者にこの書に書かれている災害を加えられる。またもしも誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。そのような人々には永遠の命は待っていないということです。私たちも彼らと同じように異教の社会に暮らしています。私たちも彼らと同じように八百万の神々に囲まれています。私たちの暮らすこの日本の文化は反キリスト教文化です。時には偶像礼拝も強要されることがあるのかもしれません。果たして私たちは新しい都エルサレムでその命の木の実に預かるものなのかどうか、もう一度確認したいと思います。この世の務め意図せわしく、人の声のみ刺激時に、内なる宮に逃れ行きて、我は聞くなり、主の御声を。誤りなき、永遠の変わることのない神の御言葉に耳を傾け、それに従う。そんな私たちの信仰のありさまを、313番をもって再確認いたします。お祈りします。父よ、この世の中は常にあなたの言葉を否定するもので溢れています。聖書が誤りなき、永遠の神の言葉であることを否定するもので溢れています。そしてそれは、教会の看板を掲げる、そんな人たちのうちにも見られるのかもしれません。誤りなき神の言葉である聖書、誤りがあってもそれでも神の言葉であると主張する偽教師たちに、実はキリスト教は溢れています。神の言葉が神の息吹そのものであるとことを否定する偽教師たちが教会にも溢れています。そしてこの世界は形だけなんだから、偶像の一つや二つという人々でも溢れています。そうしなければ生活できない、そう訴える人々で溢れています。確かに私たちは異教の社会で暮らしています。八百万の神々に囲まれています。そして私たちは時にどうやって暮らしていけばいいかわからないこともあります。だからこそ私たちを導き、お守りくださいますように。2000年前の人々と同じように、私たちも偶像礼拝の、そして偽物の神礼拝のプレッシャーの中で暮らしています。そんな私たちを強めてくださいますように。永遠の都エルサレムにやがてたどり着く者として、そしてその永遠の都エルサレムにある命の木の実をいただく者として、まことの言葉なるイエス・キリストとその御言葉にただ従い、すべてを委ねるものであることができますように。でもそれにつけても、この世界は私たちにとって生活しづらい場所です。 この1週間もそれは変わることはないでしょう。そんな私たちをあなたが支えてくださいますように、逃れの道を備えてくださいますように、そして私たちを励まし導いてくださいますように。私たちの唯一の救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。